ありがとう、作家の本田健です。今日も、この動画をバンコクからお届けしています。今日はですね、 AI 時代に収入が爆上がりする、 AI 時代にうまくいく仕事って何なんですかってこと聞かれるので、今日はその仕事7選ということで、こういう仕事はうまくいくんじゃないかなと思うものを僕は、お話していきたいと思います。まず皆さん AI 使ってますか？僕はほぼほぼ毎日使ってます。今回も飛行機の中で使ってましたけど、寝る時間のちょっと前にちょこちょこっと AI に聞いて、そしてその AI がですね、チャカチャカチャカチャカってやってる間に僕はちょっと仮眠して、で原稿が1章2章分だったら全然余裕で飛行機乗ってる間に書けるぐらい AI とその卓球みたいにしてやってると、どんどん原稿が量産できるような、そういう状態になってます。で今ノートもそうですけど、いろんな原稿を書いていて思うのは、クリエイティブな人たち、そしてもともと仕事ができる人たちにとってはパワースーツみたいなもんで、本当に役に立つもんだと思ってます。皆さんは AI 普段何個使ってるでしょうか？よかったら皆さんがどういう AI を使ってるのか、紹介していただけたら嬉しいです。で面白いのは、僕はまあ文章しかあんま興味ないので、画像とかね、動画とかあんまり、触ったことないんですけど、すごいなんかこう、目が覚めるような美人とかイケメンが出てきて、なんかいろんなことを話したりだとか、歩いていくとか、そういう、もうほとんど昔だったらピクサーとかそういうところがね、しかできなかったようなカメラワークとかを、素人の、それも中学生とかが作れるようになってる、そういう時代になってるっていうのは驚きますけど、まあそういう画像とか、そういったものに関しても、今、アニメーターがびっくりするような感じのことが、素人の人がね、別にアニメのとか、映像とかの才能が1ミリもなくてもできる、そういう時代になりました。そういった意味で、ここからですね、AI を上手に使いこなせると、ものすごいパワフルな仕事ができるし、AI のことがあんまりよくわからないと、あっという間に取り残される時代になってきたと思います。今、年収500万の人も、うまくいけば AI の波に乗って10倍の5000万になるかもしれないし、500万でフリーランスでなんとかうまく仕事を回してた人も、数年経ったら50万になる可能性もあります。そうすると、5000万になる人と50万になる人の差ってね、100倍になるんですよね。なので AI をどう使いこなすのかっていうのは、あなたの人生にとっても大事になってくると思います。1番目、 AI とコラボして価値を生むクリエイティブな仕事の人たち、この人たちは美味しいというか、 AI ありがとうっていう感じだと思います。例えば僕みたいな作家とかストーリーテラーの人たちっていうのは、いろんなパターンのエンディングをいろんな AI に書かせてみるとか、そして改めて読んでみて、これはダメだなとかっていうのを、今までだったら頭の中でやってたのを実際に書き出すことができるようになります。映像クリエイターの人たち、もともともうこういうのができたらなみたいな頭の中にあるんですよね。それをわざわざ何十人も動かして作らずに、一回とりあえず作ってみるってことができるっていう意味では、まあ、ずるいというか、その人のそのやりたいことがもう無限にいろいろできて、その中で一番ベストを選べるから、一流の人たちにとってはもうたまらない時代になってきたんじゃないかなと思います。企画プロデューサー、この人もですね、企画専門の子をずっと AI とやってる人と何人かしてますけど、これはね本当に、もうなんかハマっちゃうぐらい楽しい、時間だと思います。コピーライターの人、 AI に負けたとか、いやもうまだまだ AI に勝てるとかっていう、友人がいますけど、まあ、それぐらい AI もね、やられたなみたいな感じのことを、よくいい角度でボールを投げてきたりします。教育系のクリエイターの人たち、 YouTube の人たちなんかもそうですけども、こういうクリエイティング、新しいものをですね、作っていく人たちにとってはものすごく刺激もあるし、アイデアをもらえるのが AI だと思います。2番目、 AI を使って人の問題を解決するような仕事、これもですね、実に役に立つと思います。例えば具体的に言うと、心理カウンセラー、この人たちはAI のサポートによっていろんなカウンセリングが進むと思います。コーチングですね。ビジネスコーチもそうだし、ライフコーチの人もそうだと思います。セラピスト、キャリア相談、カウンセリング系の YouTuber の人たち。この人たちは、例えばお悩み相談とかやってるときに、YouTube で話す前に、まず、自分がこういったことを聞かれたらどういうふうに答えられるのかなって想定しながら、いろんな AI に、まず、この場合どう思うみたいな、5通りぐらい書かせます。その時に、あ、これいただきっていうのを使ってる人は多いと思います。3番目、AI を操る専門職、テクノロジー職の人ですよね。この人たちは自分が司令塔となって、そして、 いろんなプロジェクトを進められる人たち、データサイエンティストだったり、AI のコンサルタントだったり、あるいはいろんな環境のリサーチをするときとか、そういうふうな人たちも AI によって、今までだったらアシスタントコンサルタントに何百万も払って、その人たちが3人4人ついてたのがコンサルティング会社だったと思うんですけど、そのアシスタントの仕事を全部やってくれるようになったと思います。4番目、コンテンツを AI で量産して影響力を高めるような仕事ですね。例えば YouTuber とかインフルエンサー、ノートとか Kindle とかを書いているようなクリエイターの人たち、SNS クリエイターの人たち、この人たちは AI で量産することができるので、必ずしも全部作ってるとは思いませんが、量で勝負みたいなところもあるんですよね。例えば5つぐらいチャンネルを持ってどんどん量産してくれるような人たちっていうのは、その分だけその利益も得られるってことを考えると、量産することができるクリエイターの人たちは AI によって今までのクリエイティビティの5倍10倍の収入を得られることは簡単にできるようになったんじゃないかなと思います。まあその分競争相手も多いので単純にですね5倍10倍にならないと思いますが、その人の創造性がドンピシャだったとしたら十分可能性あるんじゃないかなと思います。実際に自分でも書いてて思うのは、今英語とかいろんな言語で発信し始めてるんですが、その時にですね、今までだったら英語を直すのに一冊何十万もかかったのに、ほぼ無料でそれができるようになってきたわけです。で、今僕の本を面白いことにですね、今48言語ぐらいに直してるんですが、年内にはですねもうちょっといけると思います。そうやって自分の本をどこまで広めていくのか、これもですねこういうふうな新しい時代になってきて、これができてるんじゃないかなというふうに思います。5番目、 AI と人間の判断、これが必要な専門職。これどういうことかというと、 AI である程度分析して最終的には人間が判断するような高度な専門職の人たちですよね。例えば弁護士とか、この人たちは判例とかをいろいろ調べて、で最終的にその10個ぐらいの判例を見て、うん、これはこうだなっていうことを判断できる。税理士の人もこれは経費になるかどうかとか、これは租税条約のどうのどうので、これはどういうふうに判断すればいいかとか、国の別資産として計上できるかどうかとか、まあそんな感じのことを今までだったら税務署と問い合わせてやり取りするっていうことが発生したかもしれませんが、今までやったのにですね3日間かかったとしたら3分ぐらいでできる可能性が出てきました。ドクターもそうですね。今までだったらレントゲンを見て、うん、この影はなとかっていうのを、そのまま多分医師が判断するんじゃなくて、膨大な AI の分析によって、これは肺がんのステージ1の可能性があるとか、今までのその何十万人、場合によっては何百万人症例がこれから溜まっていくでしょうから、その中でこの人は4年後に死ぬとかっていうのが出てきたりとかね、そのためにはこのビタミン C を投与しとけばいいとか、まあめちゃくちゃ外れてる可能性もあると思いますけど、医学も進歩していくので、でも今の時点でそれで分かってる最善のことは AI によってできるんじゃないかと思います。経営コンサル、これもですね当然ですけども、いろんなリサーチ、いろんなその今までの分析をやった結果、このタイの市場でうまくいく可能性があるでしょうとかっていう、そういうふうな分析も今までだったら1つか2つかケーススタディがなかったのに何十個何百個の中から選べるので、その分ですねより正確なものが出されるようになっているんじゃないかと思います。さあ、そして6番目、 AI を使ってビジネスを新しく作る経営者、起業家の人たち、 AI が24時間のスタッフになってくれると思います。例えば一人とか数人でやってるような起業家、この人たちは自分のビジネスモデルをどういうふうに進化させたらいいのか AI が教えてくれる可能性があります。オンラインスクールを経営してたりとか、コミュニティを運営してたりとか、新しいプロダクトローンチをするとか、あるいは新しいビジネスモデルを開発するときに、こういうサブスクのモデルって作れないかなっていうことを AI に言ったら、あ、エストニアでこういう例がありますとかっていうのをね教えてくれたりとかして、賢いっていうかすごいって思います。でもそれ考えたらエストニアの人も相談してるからなんですよね。で、多分日本で本田健っていう人がいて、この人はこうやって本を売ったとかっていうのがあって、本田健すごいってなってるのかもしれませんけど、まあそういうふうな AI を使って新しいビジネスモデルを構築する、これもね AI はすごく得意だと思います。逆に言うと、今まで時給とか給料で月いくらっていうので大企業とかに働いてる人たちっていうのは、ここから収入が来月3倍になるってことは難しいと思いますけど、 AI を使っている起業家の人たちっていうのは たった一月で30倍伸ばすことも全然可能な、そういう面白い時代になってきたと僕は思います。7番目、 AI であなたの才能を圧倒的に伸ばせる仕事。例えば、クリエイティブな教育者、学校の先生だと月に数十万しか稼げないかもしれませんが、同じ才能とスキルを使ってオンラインのスクールを立ち上げたら、あっという間に年収1億いくってことも全然あると思います。才能を開発するってことをサポートするっていう、そういうふうな人たちも AI を使うことによって、今までだったら数人しかサポートできなかったのが、数千人の人たちに一気にサポートすることができたら、今までだったら5万とか10万しか稼げなかったのに、あっという間に1億円の売り上げを出すことも十分に可能になったと思います。作家、講演家、スピーカー、まさしく今僕がやっていることですけども、もともとやっている才能に、例えばそれを10カ国で販売するとしたら、今までだったらすごいコストもかかったから無理だったかもしれませんけど、それを10倍の市場に広げていくことも十分に可能になったわけです。まあ、今日はね、7つざっくり話しましたけど、それ以外にももっといっぱいあると思います。あなたの今やってる仕事の立場で AI を掛け算したら、どれだけ収入が増えそうでしょうか。これ参考にしてくださっても、あんまり収入が増えない仕事をやってたとしたら、それは仕事のやり方とか契約がそうなってないのか、あなたの仕事が上限が決まっているかのどちらかだと思います。その場合にはですね、仕事を変えるってことも考えて、 AI 時代せっかく上限がなくなったのに、月に200万以上お金はもうもらえないっていうことが、もうどんだけ頑張ってもそういうふうな仕組みになっているのとしたら、その中から出るってことも考える必要があるんじゃないかと思います。というわけで、今日は AI について話をしましたが、あなたはどう感じたでしょうか。この AI についてコメントをよかったら書いてみてください。僕は今これをどういうふうにして新しい時代を作るのに使えるのかって話を今本にまとめているところです。あなたのコメントお待ちしております。自分はこういうことをやろうと思ってるとか、こうやって AI 使ってるってこともね、よかったらシェアしてください。では終わります。ありがとう、ありがとう、ありがとう。本田健でした。 YouTube をご覧になっている皆さん、ありがとうございます。なみなみとけんけんの YouTube はいかがでしたか。実は私たちは3ヶ月コースっていうのをオンラインで教えてるんですけど、なみなみがエネルギーワーク、そして僕が、いろんなものを解説するっていうので、スピリチュアル講座、1000名を超える方が参加してくださってて、12月で終わるのは惜しいってことなので、2026年からまた新たに3ヶ月スピリチュアルと引き寄せについてお話しすることになりました。なみなみ、一言どうぞ。
はい、僕たちは創造性を取り戻していくっていうことが今すごく大事な鍵になってますので、それに対するコツであったり、またそれをどう引き出していくかっていうワークをね、満載で行っていきたいというふうに思います。
はい、はい、ついついね、2人とも与え好きだから時間延長しちゃうんですけど、はい、もう10分という尺じゃ語れない、うん、これをね、もう少しオーバーしてお伝えしたいと思いますので、ぜひ皆さん、はい、興味がある方は概要欄から見てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。